キンキンラディオ。卒業シーズンですね。というわけで今日のテーマはこちら。私の恩師。
だから日曜の朝のラジオみたいなことすなって。
オマージュです。
キンキンにとっての恩師っている？
たくさんいるんだけど、まず恩師っていう言葉で思い出すのは、小学校3、4年生の時の担任の奥田先生ですね。
男の先生。
女の先生です。
美人やった？
あのね、僕の受け持ちの時、すでに定年間近だったんです。でもとっても上品で、細身で、綺麗な人でしたよ。
どんな先生やった？
まず、国語教育にものすごく力を入れておられる先生で、2年間毎日日記をつけるっていうのは宿題だった。
大変やな。
あ、でもね、もっと大変なのは先生ですよ。クラス全員分の日記を読んで、毎日感想を赤ペンで書いてたんだから。
熱心やな。
正直毎日書くことってないわけですよ。でもね、日記を書くっていう前提があると、何気なく過ごしてしまいがちな日々の中で、自然と何か見つけようという気になるんです。
観察力が身につくわけやな。
で、正直書くほどのことでもないような小ネタでも、それなりに文章として成立させようという努力を子供なりにするわけですよ。
文章力も身につくと。
家族の話とか、夜おでんを食べて温まったとか、帰り道でこんな看板を見つけたとか、ほんとたわいもないことなんですよ。
あ、でもさ、子供にとってその日会ったことを話せて、ちゃんと聞いてくれる大人がいるって大事なことや。
先生、あのね、みたいなね。先生がどんな感想を書いてくれるかっていうのも楽しみで、もう先生を楽しませたい一心で書いてた。そういう毎日の積み重ねがあったから、大人になった今でも文章を書くことだけは全然苦にならない。
その時の訓練の成果が今でも生きてるんや。
あとはね、毎朝読書の時間を15分設けたり、で毎月1回の朗読会で、先生自身も給食を早めに切り上げてみんなに本を読んでくれたり、その朗読はね、また絶品だったんですよ。
ほんまに国語は好きなんやな。
作文や読書感想文のコンクールがあると、よく僕の書いたものを推薦してくれて、大抵は佳作止まりだったんだけど、それでも賞状をもらうのはすごい嬉しかった。
そのキンキン自身も、まあ、書いたり読んだりが好きやったから、先生の相性とも良かったんじゃん。
まあ、そういうのは苦手な生徒にとってはやっぱ鬱陶しい先生だったでしょうね。
優しい先生やった？
優しさと厳しさをやっぱ両方兼ね備えた先生で、特にやっぱり目上の人への言葉遣いとか礼儀とか、そういうことには厳しかったんです。でご自身もいつも背中がピンとしてて凛とした人やった。
なんか理想的な先生やな。
僕は体が弱かったんで、どうしても教室に閉じこもりがちだったんだけど、まあ、無理のない範囲でいいから、なるべく外で遊びなさいっていうのを常に勧めてくれた。
はあ。
その先生とはね、卒業後もしばらく年賀状のやり取りだけは続けてたんです。
交流はあったんやな。
先生がくださる年賀状がまた素晴らしくって、毎年その絵とをあしらったゴム版が、そのかなり本格的なものを手作り で、それでその横に毛筆であったかい言葉を添えてくださるんですよ。
はい、
あ。書道の師範の免状を持ってて、で年賀状はもちろん、やっぱ黒板の板書も綺麗だったんです。
なんか聞けば聞くほどすごいな。
それから僕は大きくなって、で僕は引っ越してきた町にたまたま先生も住んでらして、
再会した。
一度だけばったり会って、先生も覚えてくれてて、少しだけ話をした。
大きくなったねって。
そうそう。でもね、それから何年か経ってちょっと悲しい出来事があったんです。僕は当時その町の喫茶店でアルバイトしてたんだけど、そこによく来るおばあちゃんがいたんです。
お
う。その人がちょっとボケててね、
はい、
注文を取るのもおぼつかないし、食べても口からこぼすんですよ。トイレも汚すし、財布忘れてきたり、
かなり厳しい状態やな。
その人がね、その奥田先生にそっくりだったんですよ。まさかと思いながら何度も声をかけようと思ったんだけど、僕はついにできずじまいだった。
そりゃ言いにくいわ。
でもね、やっぱり今でも僕の心の中にあるのは、そういう体の弱い僕を励ましてくれたり、で中学に入って部活で頑張ってるってことを年賀状に書くと、努力するのも才能のうちですよって書いてくれた奥田先生なんです。
キンキンのそういう読んだり書いたりが今でも好きっていうのは、もう完全にその先生の影響やな。
僕の人生のルーツと言っても過言ではない。 もう一人の恩師はね、やっぱり中学の吹奏楽部の先生かな。
前にも言うてたな。
京都芸大を卒業して赴任してきたばっかりの男の先生で、当時その中学にはブラスバンド部はなかったんだけど、それを一から立ち上げて指導していってくれた先生なんです。
厳しかったんやろ？
普段はめちゃくちゃ優しくて面白いんだけど、音楽をやるとガラッと変わるんですよ。で、音楽は好きっていうオーラがもう全身からビシバシ出てて。
へ
ぇ。それと男前でね。
きっとモテたんじゃないの？
あとちょっとエッチなことも言う先生で、ええか？音楽に一番大事なのは色気だ。スケベじゃないといい音楽はできないぞっていうのを常に言ってた。
キンキンもそこだけは忠実に守ったわけやな。
あの、京都芸大出て、ブラバンの顧問になるつもりで、意気揚々と赴任してきたと思うんですよ。それがなくって、楽器を揃えるところからでしょ。本当に大変だったと思う。
正直そんな上手くなかったわけでしょ。先輩も後輩も全員初心者で、教えに来てくれる OB もいないんだから。
だから多分先生の中には、自分の中の理想の音楽と、現実とのギャップっていうのは常にあったんじゃないかな。きっともどかしかったと思いますよ。
それでも投げ出さずに指導してくれたん。
だから音楽の厳しさと楽しさ、それとみんなで一つのものを作り上げていく喜びっていうのを体験できた、僕にとっては宝物のような3年間でした。
音楽とか美術とかの先生って、まあみんな芸術家肌だから、個性的な人が多いでしょ。
ていうかね、なんか一つのことを極めた人間が持ってる強さっていうのかな。そういうのをやっぱ感じましたよ。
はい。
俺もこんな風になりたいなっていうのはやっぱ思ったもん。
やっぱキンキンが音楽をやるきっかけを与えてくれたん。
あと小学校の音楽の先生もね、歌とピアノが素晴らしく上手くて、で作曲もできて、でしかも美人で、
へ、
卒業文集に先生たちが一言ずつ書く欄があって、でその先生は空に太陽、地に花、唇に歌って書いてあった。でその言葉はね、なんか今でも覚えてるんですよ。
ええ言葉やな。
空に太陽、唇に花、あなたの耳にはキンキンレディ。
あと高校時代は、
高校2年の担任だった英語の先生かな。
若い美人の先生やったって。
大学出たてで、やっぱり先生っぽくないんですよ。
年上のお姉さんみたいな感じ。
俺一回家出したことがあってね、もうどうしたらいいかわからなくって、先生に相談したんです。
はい、はい。
そしたらね、特にどうしろっていうでもなく、この先生は自分の家族の話をしてくれて、で勉強しすぎて受験ノイローゼになったお兄さんの話とかね。
へ
ぇ。でもね、こっちも話聞いてもらったってだけで気持ちが軽くなったし、やっぱ先生の家の話聞かせてもらって、あ、家族ってなんかいろいろあるんだなっていうのだけは伝わってきた。
辛いのはあなただけじゃないんですよ、と。
でね、俺が扁桃腺の手術で入院した時、お見舞いに来てくれたんですよ。
はいはい。
プリン持ってね。あの時は嬉しかったなぁ。
天使に見えたやろ。
先生が着てた淡いピンクのタートルネックとベージュのカーディガン姿が、だから未だに思い出せるんですよ。
よっぽどやな。
その後かな、京都に遠足に行って、で先生に、つげのちょっとええ櫛を買って、で次の日、これお土産ですって。
先生も同じ遠足行ってるんでしょ。だからお土産っておかしいや。
気持ちの中ではお見舞いのお礼と家出して相談に乗ってもらった時のお礼のつもりだったんだけど、それがうまく伝えられなくって。
不器用やな。
女の人にプレゼントしたことなんてほとんどなかったから、もうめちゃめちゃ緊張して。
嫁さんが聞いたら焼くぞ。
卒業してしばらくして、その先生がね、結婚したんですよ。
そらするやろ。
友達にそれを聞いて、教会見に行こうやって誘われてんけど、前の日になって俺はドタキャンした。
なんで？
それはね、ショックだったからですよ。先生の花嫁姿を見たいって気持ちと、見たくないっていう気持ちの間で、もう板挟みですよ。
どんな男にかっさられたのか見てやればよかったのに。
今思い出しても、ちょっと後悔。
そんなに好きやったんや。
好きっていうか、やっぱ憧れでしたね。
アムロにとってのマチルダさんみたいな。
ガンダムで言えばね。あとは小学校5年の担任だった渡辺先生。
体育大学出身でサッカーの選手だっけ。
いつもサングラスかけててね。ついたあだ名が寺尾明。
ちょうどルビーの指輪がヒットした頃か。
ソフトボールの授業でヘマしてみんなに散々責められた時に、人間には誰でも得意不得意があるんだから、自分にできることを他の誰かができないからといってバカにしたり責めたりするのは卑怯なことだってみんなの前で僕をかばってくれた。
前にその話してたよね。
あの2011年10月4日のスポーツの秋ですがっていう回で詳しく話してますので、ぜひ聞いてみてください。
感動のエピソードですよ。
そのスポーツが苦手なのに体育の先生にはなぜか可愛がられた。
でもその代わりに他に得意なことがあったからでしょ。だから先生の周りにはいない珍しいタイプだったんじゃないから。
キンキンレイディ大きい。
ほんまええ先生に巡り合ってきたんやな。
そういう尊敬できる大人の存在ってやっぱり人生において大きいと思うんですよ。
将来の進路を選んだりするときにそういう人たちってモデルになるわけでしょ。
だからやっぱ教師っていうのと、やっぱり体が弱かったからお医者さんっていうのはかなり本気で考えた時期があったんです。
だから将来やりたいものが見つからないっていうのは、将来こういう大人になってみたいっていうお手本みたいな存在に出会えてない、もしくは、まあ、出会ってんだけど気づけてないっていうのも一つあるんじゃないかな。
やっぱり大人の背中って、まあ、やっぱり人生の道しるべになっていくんだと思いますよ。
あれね、その人を尊敬する心っていうのも、やっぱり小さい頃に培われるんだと思うんだよ。だ
よく、まあ、その、目上の人とか年上の人をバカにしたり、尊敬できませんっていうような人いるでしょ。
まあ、その尊敬できないのは大人って、まあ、俺自身も含めていっぱいいるけど、鼻からそういう目で見ちゃうと、まあ、たとえ相手に尊敬すべき美点みたいな、美徳みたいなものがあっても、それを見つけることはできないわけでしょ。
それって、すごく不幸なことだよね。
いじめとかってあった？
もう常にどの学年でもありましたよ。
あるんや。
僕はね、人間が一つの箱の中で集まってる限り必ずいじめって起こると思うんですよ、大人の世界でも。
だからいじめがあったかなかったかで議論してるなんてのは不毛だと。
だからね、毎日同じ人間と顔突き合わせてたら気持ちが行き詰まることもありますよ。その中でちょっと変わったことするやつとか、なんか暗いやつとかトロいやつとか見てるとイラッとするわけでしょ。
そういうとこからいじめは起こるんじゃないかと。
だから最初は悪気なくって、ほんのからかい半分とか、鬱憤の吐け口みたいなもんだと思うんですよ。でもそれを誰も止めてくれる人がいないと、そして相手も抵抗してこないと、調子に乗ってどんどんエスカレートするわけでしょ。でも
キンキンが子供の頃はどうやった？
なんかね、不思議とやっぱ先生が気づいて、でいじめてるやつやクラスのみんなを本気で叱るんですよ。ええか、自分より弱いものをいじめたり、叩いたりすることって、ものすごく卑怯なことなんだぞと。自分より弱いものこそ、いたわってやらなあかん、かばってやらなあかんっていうことを、もう目を真っ赤に泣き晴らして、コンコンと話すんですよ。でね、やっぱ大人が本気でこっちに向かってきてるっていうのはわかるから、それは俺たちの胸にもガンガン響いてくるわけですよ。
はい。
そういうのを通して、逆にクラスが一つにまとまる時もあるし、やっぱ子供自身もそこで一歩成長するわけでしょ。
そうやんな。
今の先生がどうなのかわかんないけど、少なくとも俺たちの子供の頃には、いじめを見て見ぬふりをする先生なんか一人もいなかったし、それを学校がなかったことにしようとすることも、いじめっ子の親が自分の子供をかばおうとすることも、少なくともなかった。
はいはい。
それはね、自分の子供がいじめやってたなんて言ったら、親はもうさ、大変ですよ。相手の親にも謝りに行ったし、もう自分の子供はもう本気で叱ってたから。
もう今と昔とじゃ、いじめの程度も、先生たちの置かれてる状況もやっぱ違うんやろな。
先生もね、親とかいろんなものに手足を縛られてて、迂闊に手を出せないのかもしれない。
お前いじめてんじゃないのかなんて言うもんなら、その親からどんな突き上げ食らうかわからんからな。
だから、俺たちの先生がしてくれたことを、今の先生にも求めることは、ひょっとしたら酷なのかもしれない。
じゃあ、今のいじめられてる子供たちって、一体どうしたらいいんやろ。
まず一つは、やっぱりそう、体と心を鍛えて強くなること。
はいはい。
いじめるやつって結局自分より弱いやつにしか向かっていけない卑怯なやつなんだから、やっぱり自分が強くなるっていう対処法、守り方っていうのがまず一つあると思う。
それができないからいじめられるんでしょ？
だったら、やっぱり逃げるっていう選択肢も一つあっていいと思う。
はい。
あとね、もう一つ大きいのは、味方の存在。
味方。
俺もね、一回クラス全員から無視されたことがあって、でもその時に一人だけ友達がいて、で、みんながお前の敵になっても、俺だけは絶対にお前の味方やって言ってくれたんですよ。
かっこええな。
そのたった一人の味方がいることで、俺は耐えれたし、それが突破口になって、みんなから無視されるってこともなくなった。
その友達だって、いじめられる側に回る危険性があったわけでしょ？
でも彼は、もうそこに決して屈しなかった。
本当に勇気のいることだよね。
今でも本当に感謝してますよ。
あ、でもほんまにね、その10代の子らが、いじめで命を失うなんて、もったいないことだと思うんですよ。
学校にいるうちの数年間なんて、人生のほんの一部なんだから、やっぱそこで死んだらあかん。
あ、でも、その子供にとっては、今あるその場所が世界の全てでしょ。だからその苦しみが一生続くかのように思い込んでしまう。でも死ぬしかないってなってしまう。
その前に、一回本気で抵抗してみ。相手がひるむぐらい。ただし、いきなりナイフで刺したりとかしたらあかんで。
あ、でも、それでもしやまなかったら、抵抗することで逆にエスカレートしてしまったら。
やっぱり、味方を見つけなあかん。で、クラスの中にいないんだったら、親でも先生でも、また外の専門家でもいい。誰か自分の周りで味方になってくれる人を探せ。そして助けを求めろ。SOS を出せ。君たちは遭難者なんだから。言い出しにくい。言いにくいかもしれん。でもそれには勇気は必要だ。黙って耐え続けるってのは絶対良くない。で、今の状況を打破したかったら、やっぱり自分自身が変わらなあかん。でも人間が変わるときって、やっぱ一人の力じゃ無理なんですよ。
学校にいるうちの数年間なんて、人生のほんの一部で、そっから先もまだまだ人生で続いていくんだから、今の状況が一生続くっていうことが絶対ないよ。
だって生きてればさ、お酒も飲めるし、好きなことデートしたり、エッチしたり、それはもうそれね、体験せんと死ぬっていうのは、大損やで。もう人生大赤字や。
さ、大人の世界もバラ色ってわけじゃないけどさ。
さ、大人にも、いろんな圧力や摩擦はある。今君が体験してることっていうのは、その予行演習なんだ。で、子供の頃いじめを体験して、そしてそれを克服した人間っていうのは、大人になった時に、一回り強い人間になれる。そして優しい人間になれる。自分より弱い者の痛みがわかる。そしていたわってやれる。そういう人間になれるかどうか。君はね、今、神様に試されてるんですよ。
人生には試練ってものがつきものだからね。
それでもどうしても、いじめが止まなかったら、その時は逃げればいい。
まず逃げるっていう選択肢もあっていいと思う。
別に逃げるっていうのは卑怯なことじゃないよ。
だって戦国武将だってさ、逃げるのが上手かったやつこそ生き残ったんだから。
でも、その時は今生きてるこの世界から逃げるんじゃなくって、生きて逃げる道を探せ。とにかく何も抵抗しないで、ただ死に向かっていくっていうのは、俺それこそ卑怯だと思う。卑怯者のまま、たった十数年で人生終わってしまって君はいいのか？
死ぬ前にやるべきことっていうのは必ずあるよね。
そしてね、もし君が死んでしまった時、周りに残されてしまったものの感じる悲しみっていうのは、今君が感じてる苦しみよりも何倍も何千倍も大きいんだ。
そのことをちゃんと分かっとかな。
それと、自分の周りでいじめが起こってるのを見て見ぬふりをしてる人間たち、特に大人たち、こいつらが一番立ちが悪い。いじめがあったかなかったかんって、もうそんな躊躇してる場合じゃない。集団のあるところに必ずいじめの芽はあるんだから、それが暴力に発展する前に、やっぱりちゃんと摘み取っていかな。
ちょっとからかってるだけです。ゲームです。遊んでるだけです。
いや、それはちゃうやろ。それはいじめや。自分より弱いやつ、抵抗できへん人間を叩くのは、卑怯なことや。暴力なんだ。なんでそれが言えないのか。自殺の原因はいじめかどうか断定できないって言ってる学校。だったら、断定できるまで徹底的に調べよ。アンケート配るなんてぬるいことしてないでさ、一人一人の生徒と向き合って、目を見て、向かい合ってみる。そしたら絶対誰か真実を話すときは来るって。大人が子供を守ってやらないで、一体誰が子供を守るんですか？そして、いじめっ子をかばう親たち。あんたたち最低だよ。今本気で子供のことを叱ってやらないと。あんたが手塩にかけて育ててるその子供は将来ろくでもない人間になるよ。それでもいいのか？
子供を守ってることにはならないよね。
戦後約70年、平和なはずのこの日本で 年間3万人も自殺者がいて、その中に10代の子供たちがいるっていうことはね、俺は大人の一人として本当に申し訳ないと思う。なんで日本はこんな国になってしまったのか。この世界は確かに同じ地上に天国と地獄が混在している不条理な世界だけれども、少なくとも今いじめや暴力に苦しんでいる子供たちにとってはここは生き地獄なんだよ。でもこの同じ地上に、この世界に優しい人たちや天国っていうのも同じく等しく存在してるんだから、それを見ないうちは、知らないうちは、感じないうちは、絶対に死んでほしくない。まあ、今日はね、もう本当はこんな話するつもりなかったんだけれども、なんかね、もうずっと胸に溜め込んでたことをついついお話ししてしまいました。
あ、これがキンキンレイディオからのメッセージです。どうぞ受け取ってください。
最後まで聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。キンキンレイディオ。